はい、今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第一火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、三輪房子が務めさせていただきます。今回はですね、前回前々回と一人喋りをさせていただいたんですけれども、今回はなんと京都一美人と噂のある先生に来ていただいております。ですね、私が63期なんですけれども、64期の先生に来ていただいております。矢野先生、今日はどうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、すいません、お名前の方からお伺いしていいですか。
はい、64期の矢野あずさと申します。
はい、矢野あずさ先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、で、矢野先生はですね、広報委員会に入ってらっしゃるんですよね。
そうなんです。
はい、で、64期ということで、まだ弁護士登録されてから
半年ちょっとですね。
ですよね、はい、でもすごく、先生、もうこんなこと聞いたらあれなんですけど、何年生まれでしたっけ。
昭和58年生まれです。
58なんですよね、はい、で、私が63期で、まあ、矢野先生の1個上なんですけれども、まあ私は昭和51年で、まあ、7つ違いで、でも弁護士になってからは1年しか違わないって、何が起こったんやんっていう話なんですけど、まあそれはさておき、はい、あのですね矢野先生はだからこの前まで、まあね、司法修習っていうのをされてたと思うんですけど。
そうなんです。
ね、で、さっきあの打ち合わせでランチしてたんですよね。
はい。
ね、で、その時にあの修習の時の話なんかを聞いていて、矢野先生はどちらで修習だったんですか？
私はあの広島の方で1年間修習をしていました。
はい。あの広島は自分でご希望されて行かれたんですか？
そうですね。まあ、あの、修習っていうのはあの、まあ、地域を選べるんですけれども、あの私の場合京都第一希望、はい、第二希望が大阪、
はい、
で第三希望は、まあ、第一第二で収まるかなと思ってて、あの、まあ、広島あたりにしようかなと思って変えたところ、広島が。
なるほどなるほど、はい、京都のご出身なんですよね。
そうなんです、ずっと京都、
ね、うん、で京都を希望されたんだけれども、まあね、自分の意思で決められないですもんね。
そうなんですね、うん、まさか広島になるとは実際は思ってなかったんですけれども。
じゃあ広島ね、そのまあ当然初めて住まれたと思うんですけど、はい、広島どんなとこでした？
すごく住みやすいところでしたね。あの一人暮らしが初めてだったので、すごくあの、まあ、不安だったんですけれども、街自体そんなに大きくもなく、あの便利というか歩いていろんなところに行けるし、
うん、
あの買い物も、まあ、歩ける距離にもありますし、
はい、
ちょっと行けば広島城があったり自然もたくさんあるところで。
そうですよね、宮島とかね。
もう宮島 3,4 回は行きました。
あ、そうですか、はい、なんか揚げもみじとかありますよね。
あります、あります、ね、有名です。
有名ですよね、はい、そうかそうか。まあそれでその収集の話なんですけれども、はい、まあ私たちはね、司法試験に受かったら、まあちょっとの期間を置いて収集に行くんですよね、
はい、
でその収集がまあ1年ということで、私は京都収集だったんですけど、矢野先生は広島収集ということで、はい、でその収集が1年間で、で司法試験に受かったってすぐに弁護士になれるわけじゃないんですよね。
そうですね。
で、その1年間の修習で、ちょっと最近そのちょっと真面目な話最初にしようかみたいなことになってね、さっき打ち合わせで、はい、で、あの修習生って要するに司法試験受かっただけでいきなり弁護士とかになれるわけじゃなくてね、で1年間研修するんですよね。
そうですね、
うん、でそれってどんな風な仕組みになってたか、あの最近ご経験された先生の方からご説明いただけますか？
わかりました、
はい、
大きく分けてですね、あの実務地の、あの修習というのがありまして、これが私の場合広島、
はい、
宮先生の場合は京都で行う。
そうですね、
約10ヶ月ですかね、うん、10ヶ月の修習ということになります、
はい、
で、まあ、2ヶ月ぐらいですね、あのワンクール2ヶ月ぐらいで、
ワンクール2ヶ月ね、
はい、はい、弁護修習、
はい、
まあ、これは弁護士の、まあ、研修ということになって、うん、弁護修習と検察修習、
はい、検察 庁に行くんですね。
はい。はい、で、あとは、裁判修習というのがあって、この中には刑事裁判修習と民事裁判修習というのに分かれていて、はい、まあ、それぞれ民事裁判と刑事裁判で裁判官がどんなことをしているのかというのを、まあ、研修するというようなシステムになってます。
そうですよね。で、それが、ワンクールが2ヶ月なんで、それだと8ヶ月じゃないですか。はい、残りの2ヶ月は何するんですかね。
選択修習というもので、はい、まあ、自分が好きないろんなプログラムを選ぶことができて、
はい、
広島の場合ですと、県警に、まあ、行ったりとかですね、はいはい、あと広島の税関、はい、これは神戸の出張所みたいなんですけれども、はいはい、
ど
そこに行って、私の場合は犬ですね、
はい、
バッグとかに麻薬が入ってるかどうかの、はい、麻薬犬のデモンストレーションを見たりとかで、すごく貴重な体験をさせていただきました。
なんかいろんな、まあ、その各地方によって選択修習にはまあばらつきというか、
そうです ね全然違うみたいですね。
そうですよね。なんか各弁護士会でやってることがだいぶ違いますもんね、はい、まあ、弁護士会と裁判所もそうですけどね、うん、でそういうふうな形で10ヶ月地方修習をして、残りの2ヶ月は、まあ、最後の2ヶ月ってわけじゃないんですけどね、先生は最後の2ヶ月かな。
そうですね、私は後の方に、2ヶ月集合収集というのがあります、
はいはい、で集合収集っていうのは埼玉県の和光市 で、はい、で一部の人は寮に入れるんですよね。600人ぐらい寮に入れて、はい、でまあ、寮に入れない場合は自分で勝手にどっかに住んでみたいな ね、
ね、近くに住んで、
ね、そうですよね。あるいは、まあ、東京とか実家の人は東京こう、うん、帰ってっていう形 で集合収集で、まあ、みんな勉強するんですよね。机に向かって勉強する感じの収集が埼玉県の和光市であると、
はい、そうです ね最後に2ヶ月ありましたね。
でそれが1年の研修を経て、で最後にもう1回試験を受けて、
はい、
それでようやくね
そうですね、2回試験と言われるもので、はい、一般の方はあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はいはい、最終的にその試験に受からない限り、まあ、弁護士とか裁判官検察官になれないという試験なんですよね。そうですよね、
ハードでしたよね
そうですね、1日朝から晩まで、
1科目朝から晩までですもんね。
でしたよね、すごく。で4日間ですかね。
いや5日間
ですね、もう忘れちゃいました。
5日間あるんですけどそうそう、で朝から晩までですもんね、
はい、
でそれを、まあ、受かってやっとなれるっていう話なんですよね。
そうですね。
で修習生の時っていうのは、まあ、だから放送資格のはないんですよね、言ったら ね、
そうですね、
特殊な地位ですよね、ま、なんですけど、で今ちょっと新聞とかで出てるかもしれないですけど、修習生っていうのは、私の時までは一応給与制ということで、準国家公務員というような立場で国からですね、
はい、
お金をもらって研修をさせてもらってるっていうような状態だったわけですけれども、はい、で当然別に私の時までなので、上の先生は全員当然そういうふうに国からお金をもらって研修をしていたわけですよね。でそういう状況があったんですけど、ちょっと昨今の司法制度改革などなどによって司法修習生の給与をやめるっていうような話になって、で先生の時ってどうだったんでしたっけ。
私の時はですね、初めはもう給与制にするということで、
まあ、はい、
貸与すると、
貸与
貸与制ですね、
はい、
まあ、もうお給料を上げないということですね、
はい、給料はもうなしと。
そうですね、
はい、
でそういう、まあ、方向で収集自体がもう始まりまして、
はい、
で私たちも、まあ、お金が、まあ、そうなると大変だということで。
そうですよね、だってバイトもできないですもんね。
そうなんですよ、
実際そんだけね、まあ、勉強もしないといけないし、はい、朝から晩までどっかに詰めてるわけやから、
そうなんですね、
何もできない状態でお金ももらえないわけですもんね、
はい、うん、でまあ貸してもらえるということで、まあ、
貸してもらうのはどこに貸してもらえるっていう話やったんですかね。
あれは確か国なんですか、なんかね、うん、書いたんですよね、
はいはいはいはい、
手続きみたいなのを取ってですね、
手続きをして、うん、貸してくださいっていうような手続きをされたんですよね、
は
い、
そうですね、
うんうん、
で、まあ、始まった時は、まあ、そういうスタートを切ったんですけれども、
はい、
始まってすぐにですね、結局私たちの年まではとりあえず、まあ 宮先生の時と同じように、はい、給料が一応出るというようなことに変更、はい、変更というか、まあ、延長されたということですかね。延長、
あ、なるほどね。
で、一応もう始まってすぐにですね、はい、給料がもらえたということで、私たちの年までが本当に給料が出たということなんですね。
っていうことは、今の修習生は、お給料をもらっていないような形で研修やってるわけですよね。
そうですね。
やっぱりその1年間、勉強だけして何もできないってね、そのなると家族のいる方もいらっしゃるし、
そうですね。
で、弁護士なり裁判官なり検察官になった時点で、場合によってはそのロースクールのね、ロースクールも奨学金でお金借りて、実質的には借りてっていうことになると、ものすごく借金背負っての弁護士生活のスタートなりっていう人が結構いるって聞くんですけど、実際どうなんですか？
確かに私の、まあ、ロースクールの同級生で今年、はい、司法修習生やられてる方も、まあ、中にはいらっしゃるんですけれども、はい、金銭面でやっぱりかなり大変で、皆さんでこう飲みに行ったりとかですね、まあ、勉強教えてくれる司法教官というのがいるんですけれども、はいはい、その教官との飲み会とかでもちょっとやっぱりお金がというので、なかなか積極的に行けないとかいうのは、実害というのはやっぱり聞きますよね。
なるほどね。ちょっとまあ生活もしていかなきゃいけないですからね。別にそのね、なんかもちろん人のためとか社会のためになろうとは思っている人がほとんどだと思うんですけど、はい、なかなかそうは言ってもちょっと生活もしていかなきゃいけないっていうのはありますよね。
そうですよね。
まあ、これからだからその司法修習生の対応性の問題っていうのはまだ決着どうもついてないんですよね。
そうですね。今まだ対応性、
はい、
について、まあ現行の方がいろいろ活動されて、
はい、
政治家の方とかに呼びかけたりとか、すごく
すね、
積極的な活動をされているということですよね。
まあこれでもちょっと難しい問題やと思うんですよね。そのなんか特別な地位で特別扱いをされることがいいことか悪いことかとか、ね、根本的な問題として、
そうですよね、
とかもいろんな問題がありますよね。で、まあその今修習生の就活状況も厳しいっていう話も聞いてて、まあ、半分近く決まってないんじゃないかみたいな話もあるんですけど、
はい、
それも結構聞きます？
そうですね。私の友達でもやはりまだ決まってないっていう方が半分ぐらいはいますよね。
そうかそうか。なるほどね。まあちょっとどうなっていくかわからないし、まあそういうことに突っ込んだ話をするのにはちょっと30分は足りないんで、そうですよね。でも本当なんかどうするんだろうっていうのはありますよね。これから先、そのせっかく言ってもやっぱ大変な試験じゃないですか。試験受かって頑張ってやってきて、働きたいのになかなかその職場もないっていうことでね。例えばいきなり独立することも可能ではあるんですけどね、
はい、
実際問題ね。だけれどもそういうふうに司法修習生の時にもお金を借りていると、で場合によってはロースクールの時も借りていると。で独立するってなったらやっぱりお金もかかりますからね。
そうですよね。
でそれでやっていけるかどうかの見込みも当然ないわけやから、ちょっと大変な状況は若干ありますよね。まあ、だからといってどうやねんっていうとこではあるんですけど、まあまあそういう状況がありますよっていうことで、たまにね新聞とかにも載ってるんで、まあ皆さんも興味持ってね新聞とか読んでいただいて、いろんな人がいろんな風に考えたらいいと思うんで、まあまず興味をね持っていただけたらなと思いますよね。はい、でまあちょっと真面目な話を前半したんで、後半はちょっと私が個人的にいろいろ聞きたいことを矢野先生に聞いていこうと思いますので、
はい、お願いします。
はい、でまずはそうですね、じゃあ曲を一曲かけたいと思います。夏休みですね、まあ、世間は多分ね、
はい、
で夏っぽい曲ということで、ジッタリンジンの夏祭りでお願いします。はい、ジッタリンジンの夏祭りをおかけいたしました。今日はですねゲスト矢野あずさ先生をお迎えしてお送りしております。京都三条からのラジオカフェです。弁護士の実像と虚像っていうタイトルの番組です。 はい。
はい。
で、ちょっと前半はですね、その司法修習の制度、その給与制、貸与制、これからどうなっていくんでしょうね、みたいな話をさせていただいたんですけれども、ところでですね、矢野先生、オリンピック見てます？
はい、見てます。
見てます？はい、何見てます？
何ですか？
はい。何見ました、今まで。
ね、競泳はほとんど見てました。
いいですね、今日
メダルをいっぱい取った。
そうですよね。
あと昨日あの、はい、シンクロ見てました。
はいはいはいはい、はい、あ、そっか、先生趣味は何でしたっけ。
あ、私スキューバダイビングを結構やってまして。
はい、なんかちょっと水系なんです ね、
ね、そうです ね、 ね、そういえば、
は
い、
そうかそうか。競泳とかってどういうところ、競泳、あ、そっか、水泳やってたんですか。
あ、まあ、あの YMCA で泳ぐ程度だったんですけれども、はいはい、何年間は習ってましたね。
そうなんだ。じゃあもう水泳とか、その何ですか、どういうところが楽しいですか、見てて。
あ、でもそんなに専門的なところはわからないんですけれども、はい、やっぱりあの後半どんどん追い上げていったりとか、あ、すごいなっていうのが。
なるほどね。
頑張れ頑張れってなります。
なるほどなるほど、はい、そうか。え、部活とかやってました、矢野先生。
部活はやっってないです。あのちょっと高校とかが、うん、あの遠かったので、
はいはい、
あの2時間半ぐらいかかってたんで。
そんなに遠かった。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。へえ、そうか。私もね、あのスポーツ大好きでオリンピックめっちゃ見てるんですけど。
そうなんです。
はい。でもなんか美しいじゃないですか、スポーツする人の体って、うん、で最近ね、いやそんなに言ってもそこまで年いってないと思うんですけど、涙腺が緩くてなんかね、あの見てたらもう泣いちゃうんですよ。
あ、
この人が今までどんだけ頑張ってこの舞台に立ってるんやろうとか思うと、うん、もう勝手に泣きますね何を泣いてんねんっていう感じなんですけど、うん、他なんか見てます。
他ですか。体操はやっぱり見てましたね、は
い、体操見ました。私も、はい、見ました。個人の、あの、床、はいはい、内村選手が、まあ、銅メダルやった、ね、種目別の床見ました？
見ました、見ました。
あの、ドイツのニューエン選手ってめっちゃかっこよくないですか？
顔ですか？
顔。
ね、ちょっと思い出せないんですけど、多分かっこよかったと思います。
そっかそっか。え、そのね、オリンピック選手の、まあ、そういう横島な感じじゃなく見てる感じですか？うん、あの人かっこいいみたいなないですか？
ああ、でもね、体操は、
はい。
本当に内村選手に、はい、あの頑張ってほしいと思ってたんで、もうハラハラドキドキで、ちょっと調子が悪かったじゃないですか、
はいはい、
あのオリンピック始まってから。なんで、あのすごいドキドキして見てみました。
あ、そっか。
あと、あの肉体がすごいじゃないですか。
すごいですよね、あれ。なんね、すごいでしょ、あれくるくる回ってね。いや、すごいわ、ほんまにと思って。私大学時代に陸上やってたんですよ。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。それで、まあそんな強くないですよ、まあ、強くない部活ですけど、うん、あの一応やってたんで、やっぱりちょっと楽しいですね。いろいろ思い出しますね。一生懸命なんかこうやることって美しいじゃないですか、うん、そのね、本当に勉強にしてもスポーツにしても何か一生懸命やるっていうのはすごいなと思ってて、なかなかね。
そうですよね、うん、
で、あの私ね、まあ何かをこう教え子っていうか、ちょっと勉強見させてもらった後輩とかがいるんですけどね、その後輩が、いや宮先生と、京都で一番美人な先生に会いましたと、それ矢野先生ですとか言ってきてい
やいやいや、
なんで私、うん、自分で、まあ、これこの番組始めさせてもらって、こう女子でね、はい、女子で番組やっていこうかなっていうふうに考えてて、うん、なんでちょっと矢野先生にはこうね、あの美人弁護士ご登場ということでやってね、来ていただこうと思ってたんですけど、なんかあの美容で気をつけてることとかあります？
そうですね、もう最近はやっぱり焼けないように、はい、
焼けないように日焼け、
は
い、
あの私さっきも言ってたみたいに、ちょっとスキューバとかやるので、
はい、スキューバ、はいはい、あの
かなり外に出て日焼けすることが多いんですね、
はい、
で昔はもうあの今暖かい下でそんな日焼け止めとか塗るのめんどくさいしと思ってたんですけど、
はい、
やっぱりシミとかできてくるんですよ。
どこにあるの？
でもね、首とかね。
え、ないない。
なんか気になってきて。
どこ？
もうね、うん、背中とかやっぱり、こう、後ろってあんまり塗れないじゃないですか。
はいはい、
で、あの、気を抜いてたら、はっみたいな感じで、シミを発見するんで、
うん、最近は。どこにある？
もうそんな見せられないです
。嘘で、すごい綺麗なんですけど。
いやいや、なんでも
最近は。でも色も白いと思うんですけど。
あ、でも、
焼けてる？
保湿とかしてます。
保湿か。
焼けた日はビタミン飲んだりとかですね。
なるほどね。ビタミンか。ビタミン C ですか。
ビタミン C です。
何使ってます？なんか保湿。
保湿ですか。
いいものあります？
私特に回し物ではないんですけど、
はいはい、
すごい資生堂の商品が好きで、
資生堂ファンなんですね。
はい。
はい、
で保湿とかはとりあえずいっぱい使いますね。コットンにちょっと贅沢なぐらいつけて、はい、でパッティングというか、
はい、
薄くコットンを咲いて、はい、顔にこうつけといて、
はいはい、
10分ぐらいそのままにしておくとかですね。あとは常に保湿のミストみたいなのを持ち歩いていて、
はいはい、
事務所の机の上とかでも置いといてですね。
なるほど。
で1時間に1遍ぐらい気になったらこうシュッシュッシュッって振りかけてパンパンパンパンってやって保湿してます。
なるほどね、
はい、
で忙しいじゃないですか。
そうですね、
やっぱりこのお仕事って忙しいけど、そっか、なるほど、事務所にミストを置くと、
はい、
で1時間ごとに保湿をすると、
はい、
で夜とかなんか何コットンパックする時間あります？
はい、でもしてますね。髪の毛乾かす時とかにも先にコットンパックして。
えらい、えらいです。素晴らしいです。そっか、なるほどね。なんか他に注意してることあります？
あとはまあ冬とかになったら、
はい、
加湿器をすっごいつけてます。
ああ、じゃあ事務所は、事務所どうするんですか？
事務所はですね、まだ去年というか、私が入った12月1月ですね、はい、その時はまだ置いてなかったんですけれども、はい、ちょっと今年からは置こうかなと思ってる感じですね。
自分で置くってことですか？
そうですね、先生方によっては自分の近くに加湿器を、マイ加湿器を置いてはる先生もいはるんですよね。
そうなんだ、なるほどね。そうかそうか。いや、私も最近ね、さっきもね、打ち合わせの時話してたんですけど、
はい、
パナソニックのナノケア、
あ、
卵型のちっちゃいやつ、はいはい、あれを置いて、あれ水分補給いらないし、水分補給なしでこうなんていうの、イオン、
あ、
ナノEを出してくれるやつで、はいはい、それを今やってるんですけどね。やっぱちょっとその仕事ながら美容をしないとやっていけないですよね。
そうですよね、うん、結構部屋とかもクーラーがすごく今効いてるので、
効いてる
多分乾燥とか知らないうちにしてるのかなっていうふうに思っていて。
そうですよね、うん、本当に。なんか髪の毛とかはどんなケアしてます？髪、
あ、でも髪も私そのダイビングするんで、
はい、
バッサバサになるんですよ。なんで髪の毛だけは結構まめにトリートメントに行ったりとかしてますね。
美容室のトリートメントね、はい、全然違いますよね。
そうですね、あとは普通のトリートメントもまたパックみたいな感じで、
はいはいはい、
アルミみたいなキャップみたいなのがあるんですよ、はいはい、でそこの下にまずあったかいタオルで、
蒸しタオル
で巻いて、はい、キャップつけて10分ぐらい入ると
浸透させる。
そうなんですよ、結構ツルツルになる。
えらーい、すごく偉い、ちょっと尊敬します。
いやいや、もうね、はい、塩水についた髪を太陽の下にいたら、もうすぐ一日で真っ金になるぐらい傷むんですよ。なんでパサパサにならないように。
なるほどね、はい、そうかそうか。いや本当にね、もう髪もね綺麗やし、
いえいえ、
ほんまにね、マスカラもちゃんと下まつげにも綺麗にね。お化粧時間とかどれぐらいかけてます？
あ、でもすっごい短いんですよ。
いや、もう綺麗な人みんなそういうね
10分ないくらい。
嘘、ほんまに？
起きるのがすっごい遅いんですよ。
はいはい、何時に起きるんですか？
何時って言ったらね、行く時間がバレちゃうのあれなんですけどでも起きて20分ぐらいで家を出ます。
嘘、すごい、逆にすごいな。そうなんや。じゃあ、
う
ん、メイクね、10分やったらどっかにポイント置かなきゃいけないじゃないですか、
はい、
どこにポイント置きます？
多分一番してるのがメイクというよりかはさっきの保湿が、
保湿が朝ので10分の中に保湿も入ってるんですか？
はい、3分ぐらい多分バーってやって、
うんうんうん、
あとはもうささってファンで塗って目を描いて眉毛描いてぐらいです。
やだー、羨ましい。そっか、素晴らしいです。やっぱちょっと日頃のやっぱ積み重ねが大事ってことですね。いやいやと思う。
いや、宮先生も。
いやいや、
十分。
いやいやいやいや、
私、宮先生見たときに、はい、こんなに綺麗な先生いるんかと思ったぐらいです。
皆さん聞きました。ちょっともっと言ってほしい。
帰ってもうちの事務所の人にすごい先生を見たって言って、
いや、あ
の、
すいません、なんか
ありがとう、兄弁に言ったぐらいなんで、はい、
兄弁がね、私、あのね、同期でいるんですよね。
そうなんですね、うん、
仲良くしてる。なんかちょっとね、ちょっと二人で綺麗綺麗でいいやって気持ち悪い状態になってきたんですけど、いや本当にね可愛らしくて、そうなんや。でもやっぱりその日々の積み重ね、仕事しながらでもきちんとこういろんなとこね気使って、で趣味も充実してっていう生活をね送ってこそ仕事も頑張れるみたいな感じですよね。
そうですね。
ね、うん、そうかそうか。いやほんま今日はちょっとね、本当なかなかやっぱみんな忙しいからゆっくり会って話したりとかも無理じゃないですか。だから私ちょっと矢野先生とお話がしたくて、これをまっきりぜひまた仲良くしてください。
は
い、
またあの、はい、ご飯誘ってください。
はい、はい、本当になんかまたいろいろちょっと美容についても勉強させてください。私も頑張らなきゃいけない。やっぱ保湿ですね。
保湿です。
うん、乾燥がやっぱ良くないってことですよね。
うん、あと冷えが良くない。
はいはいはい、わかりました。
常に温めて。
了解しました。ちょっとじゃあもう今日はいろいろ教えてもらって勉強になったと思います。っていうか私が勉強になりました。で、あの、そろそろですね、本日もお別れの時間がやってまいりました。今日、ま、矢野先生にお越しいただいてお送りしました。弁護士の実像と虚像、お別れの時間が続いて、近づいてまいりました。番組ではですね、番組と連動した Facebook ページがあります。Facebook ページがあるんですけど、私がちょっとまだ使いこなせてなくて、あの、設定はしてます。ちょっとこれから頑張ってやっていこうと思いますので、また三条ラジオカフェのホームページ、あるいは京都弁護士会のホームページからでも、番組ページにアクセスしていただけます。